りあえずこの辺で、で、また近々、E3 前になんとか一回、
3いつやるんだっけ？
11、12、13。
なんかすぐだ。
再来週？
最終回、2週間後か。
じゃあ来週末またやれば。E3 と、まあ、バイオショックも、こう、感覚がなくなる前に話しておきたいって話をしたい。
なんだかんだでまたキャンプラの話は 150面までいったらこんな凶悪なのが出てきて
話してそうだよ。それで記録になるか。だからその前に風間くんもちょっとバイオショック見といて。
この間また
あ、ワンやった？ワンは見た？
ね、途中までやったな。
でもまあ、あんま
一
関係
番
ないんだけど
っていう
ね。
か
じゃあ
全
俺
然
が
違う。
話したいのはさ、もうだから現代の FPS の限界点がもう見えてしまったっていうのが、で、限界点と、またそれに対する希望みたいな感じなんだよね。エリザベスっていうコンパニオンキャラクターがさ、まあいいって言うんだけど、結局、まださ、スクリプトがやっぱ見え、なんていうの、透けて見えちゃうっていうかさ、よくないんだよね。だから全然だから、期待するようなのとは違くってさ、悲しいイベントの直後にさ、小銭見つけたって言って踊ったりする
い
感
かにも
じ。
ゲームらしさ。
そう、いかにもゲームっていうさ。いや、でもだから、でも、なんていうの？結局さ、力技でさ、なんか、オブリビオンとかスカイリームもそうだけどさ、力技でさ、オープンワールドの RPG をやってしまってるじゃない？そういう感じにすんだよね。
スカイリムがいいのはね、そのスクリプトが複数の人数、なんか複数人にそれぞれスクリプトが設定されてて、それがなんかまあ合わさりながら動くっていうか、それぞれ勝手に動くから、なんかまあなんかね、なんかシリアスな場面で誰かが金を拾いつつも、なんか全体としてはなんかわさわさなんかやってるなっていう感じになって、そこがなんかいいんだよね。勝手になんか、まああと、まあスクリプトだけど、親しいキャラ同士で、なんか日常会話とかしてたりとか、なんだろうね、なんか、イベントシーンなんだけど、自分は勝手に動き回れて、好きな視点で見れるっていうのは、やっぱよくできてるな。
だからそういうさ、でもそれも結局さ、なんていうの、力技じゃん、もう。
まあね、スクリプト、
でさ、なんか俺、あれの時もすごい感じたの、メタルギアの4かな、プレステ3のメタルギアでも思ったんだけどさ、で、なんか人間に近づけようとすればするほど不自然になるじゃん、どうしたって。不自然さが目立つっていうかさ。
って確かムービーシーンの方が長いんじゃなかったっけ？
長い。し、なんかあれさ、警戒とかさ、スニークで警戒するとかいうのが、まあゲームのそのデザインに組み込まれてんだけどさ、なんかさ、そういう、なんていうの？のもさ、やっぱどうしたって嘘だからさ、この距離でここに隠れてたらそりゃ見つかるだろうとかさ、あと、なんか、お前、その緊張したさ、アジトみたいなとこでさ、俺が銃持ってたらさ、いかに味方といえどさ、銃構えたらさ、警戒するだろ、普通とかさ。で、あれもそうじゃん、スカイリムとかも頭に矢が刺さってもさ、しばらく経つと警戒態勢が解けちゃってさ、刺さったままうろうろするとかさ。だからそういうのが、たくさん残ってるんだけど、でも全体としてさ、その方向性としてはさ、もう力技で何とかしていくぞっていうさ、ことになってるじゃない。だからその、 バイオショックは、その一人、すごく、なんていうの、ヒロインをすごく親しく、プレイヤーと近い距離にさ、感情的にも、その機能的にも持たして、一緒に、こう、道中旅させるっていうさ、そっちの方向、その圧倒的な世界の中に放り込むっていうよりは、その一人のゲームの中に作った人格とコミュニケーションをしながら先に進んでいくっていうさ、それで物を語るっていう方向に力技で進んだ一歩目だと思うのね。だから、決してだからそのバイオショックインフィニットで完成はしないっていうかさ、何年かかるか分かんないっていうか、っていう方向なんだけど、でも確かにその方向で進めば、なんか新しいものっていうかさ、そのゲームの中でしかできない、すごい特別な体験ができそうだなっていう感じがする。結局なんか昔からさ、ウルティマの頃からさ、ウルティマオンラインとかさ、オブリビオンとかをこうきっと想像しながら作ってたわけじゃん、アメリカ人は。だから、今の、だからその、バイオショックインフィニットみたいなゲームの中のヒロインと一緒に旅をするっていうのをずっとさ、やろうやろうとしてきてると思ったのね。今まで多分いくつかあってさ、なんだっけ、プリンス・オブ・ペルシャの、名前忘れた、時の砂だっけな。なんか、一緒に NPC がずっとくっついてくるやつがあるの。
なんか死んでも復活させ
そう
る
そ
み
う、落
たい
ち死にすると、手を差し伸べてキャッチしてくれるんだよ。とか、まあいろいろあるんだよ、その系譜は。その系譜の一番端っこに今あるのが、バイオショックで、かつ確かに、じりっと先に進んだっていうかさ、その文脈で。決してでも完成ではないし、すごくよくできてるともとても言えない感じなんだけど、まあでも、その方向に進もうとしたらなんかいいものができそうだなっていうのが見えたのが、まあいいなと思
結局ね、コンパニオンキャラがリードするってこと？
った。リードはしない。
しない。
ストーリーを語るためにいるって感じ。でもまあ話を進めていくっていうか、話をドライブするのはそのキャラだから、そういう意味ではリードだけど、ゲームの内容的には何もリードしなくて、ずっとサポートしてるだけ。でも、今までと若干違うのは、守る必要もなくて、絶対、まあ無敵だから、当たり判定ないくて、で、弾とか投げてくれる。補給してくれる。弾が尽きると弾投げてくれて、ヘルスがなくなるとヘルス投げてくれてみたいなさ、そういうのをしてくれる感じ。
なんかあったような気がするんだけどね。
そう、だから、そういう意味ではすごく別に新しくはないんだよね。ただ、それを徹底的にやったって意味では、あそこに、だから俺は希望を持てる。っていう 話を。海外でもすごいさ、そのフォーラムでもさ、ネオガフとかでもさ、賛否両論でさ、未だにまあ、ケンケンガクガクやってるけどさ。俺はだからどっちも、その、なんていうの？要するに全然リアルじゃないじゃんっていうさ、その、で、俺はデザインの不気味の谷って呼んでんのさ。その、リアルしようとすればするほどさ、ゲームデザインが邪魔になるっていうかさ。そのバイオショックもさ、すごいシリアスなストーリーがあるんだけど、プレイヤーキャラは、引き出しを開けて落ちてるリンゴとかをガブガブ食って体力回復しなきゃいけないのよ。もう、それは客観的に見れば興ざめっていうかさ。ゲームらしさがすごい邪魔をしてるのね、ストーリーの。っていうところをすごく、なんていうの、ダメじゃんっていう人ももちろんいるし、それはすごくわかるんだけど、 そう、でもだからそれをなんていうの突き詰めてやろうとしてるっていうところに、
うん、
だから考えてたさ、そのオープンワールド、何でもできるオープンワールドみたいなの実際やっちゃったさ、そのオブリビオンとかさ、フェイブルとかさ、
うん、
結婚もできるし、どんな職業にもなれるしみたいなさ、
うん、
っていう、なんていうの、力技でやってしまって、そこからさらに進んでいきそうな感じみたいのが見えるから、
バイオショックはオープンワールドなの？
あの、インフィニットは全然。
一本道。
一本道。
ライドってい
うの？うん、ほぼそう言っていいと思う。まあ、途中なんかね、いろんな収集アイテムを拾うから、まあ、一本道って言っても、あの、コールオブデューティーのモダンオフェアみたいな一本道じゃないけど、
うん、
でも、まあ一本道ね。そう。だから、
オープンワールドはあんまり力技って気はしないんだよね。なんかその、うん、とりあえずいろいろ用意してたら、まあカオス的に組み合わせが、
うん。
偶然起きて、
うん、
勝手にそこでプレイヤーがストーリーを感じるみたいな、
うんうん、
なんかたまたまモンスター出てきて、うん、なんかさっき喋ってた NPC がそこで殺されちゃってみたいな、
うん、
なんか、ね、力技って聞くとその一本道できっちりスクリプトガチガチに組んで、
あ
ーっていう印象なしかなと。
そうか。で、そういうんじゃなくて、なんていうの、要するに、やろうって思っても、普通できないじゃんって、いうことをやってしまったって感じ？
そんな物量とか。
そうそうそうそう。だからそんなのさ、言うのは簡単だけど、
ああ。それで言ったら確かにスカイリムも、もう本当に、どんだけリソースがあるんだっていう、
ね、そう、新人がさ、うん、いやーこの RPG 何でもできるんすよって言い出したらさ会議室から追い出されるでもこれをさやってしまうのが、
うん、
俺はアメリカだったりヨーロッパだったりのなんかそのマウント&ブレードもさずっとコツコツコツコツ作ってたわけじゃん、
うん、
その普通できないっていうか日本の常識でね、
うん、
普通じゃできないことをやっぱやってしまうっていうのはその可能性を感じる、
うん、
そのエリザベスもそうだなと思ったね、
うん、
もういちいち全てのさゲーム内のオブジェクトにリアクションが用意してあってさ、
うん、
椅子を見つけるとまあ椅子があってかつプレイヤーがその辺でうろうろ一定時間してると疲れて椅子に座っちゃってため息つくとかさ、
うん、
何かレコードとかを見つけるとこう首をかしげて覗き込んでみるとかさ、
なんかあの紹介ビデオで見たけどエリザベス一人だけで4人ぐらい関わってて、うん、そのモーション撮る人と、
うん、
声の人となんか、うん、そのブレーン、
うん、
思考を考える
人、
うん、
AI、
うん、なんだろう、なんかシュガーラッシュとかでもなんだっけ、ヒロインの子は日本人のなんか女性がモデルアニメーション作ってて、
そうなんだ、
うん、それも紹介されてて、なんか自分でそのカートに飛び乗るとことかも自分で撮影してモーション作って、だからなんかそういうのもあるからなんかあんだけ生きた動きになってるのか、まあやっぱそういうところはすごい手間のかけようがすごいなっていう、うん、
そうだからそれをさ、うん、そう想像はできるしさ、
うん、
面白そうだと思えるけど、そこにリソース突っ込むっていうのはやっぱり決断とそれをちゃんと許してくれる会社の理解ととかさ、
それがやっぱアメリカらしさ
だと思うよ俺は、うん、それなんていうまだそういう夢にお金をかけてくれる会社があるなと思う、
うん、なんか全然キャンクラよりいい話してるのに。
これ次回。
次は本編の方が良かったね。
これは次回撮っときます
ね。ね、なんか精神的な弱みにつけ込むゲームがある一方で、 ちゃんと夢を追求する、ね、
そう。なんでさ風間くんとあくちゃんってさそんなにキャンディークラッシュが大好きなのにさ好きって言わない、なんか言ったら負けみたいな感じ
だって、つまん
ない、つまんない
好きじゃない、
好きって言うよ。昭和のさ、昭和のお父さんがさ、なんかさ自分の奥さんのこととか大好きなのに、いやうちの娘なんて、うちの嫁なんて全然ダメですよあの画面みたいなさそんな感じに、
いやちょそれじゃちょっと違う、なんかやっぱキャンプラやらされてるっていう強制労働感があるから
苦役とか、
ね、うん、自発的な好きじゃない、苦行もなんか刑務所のさ作業もさ、なんか延々とこの封筒を折るみたいな作業もさ、そこになんか効率性とか見出す実は楽しいみたいな、なんかホリエモンかなんか書いてたような気がするでもそれでなんか効率良くなってなんかバリバリこなしちゃうと次の日から、ま、ノルマ増やされちゃうからあんまり働きすぎない方がいいみたいな、
確かにそんな感じだね。
でもなんか途中言ってたけど、なんかどんなところにもなんか面白さを見出すことができてしまうって、
うん、
さっきちょっと言ってたような気がするけど、うん、だから苦行なんだけどなんかそのうまく消すことができるとか、
うん
うん、なんか見出しちゃうとまあ遊べてしまう、
そうね、
けど好きではないやらされてるあ、好きなのゲームだと多分効率はそんなに求めないんじゃないかな。
そうね、うん、なんか
だから一緒にパズドラ
クリアしてやるって言ってる
パズドラだって効率じゃないの、
パズドラ効率だよ、
うん、
ちょっとやりたくなってきた、
ね、あ全然
そう裏切り者
裏切るって何
最初から中立だもん
、ね、まあだからその E3 じゃなくても別にいいね、その E3 にそのバイオショックで見たゲームの未来に、
うん、
E3 でその先がなんていうの、そのつながりが見えるかどうかとかさ、
GTA5 がやっぱちょっと楽しみっていうか、3人主人公で、うん、ね、なんかあの、キチガイみたいなおっさんが、すごいやりたいんだけど
。俺はまだあんまり情報を仕入れてないんだけど、
なんか一番。1人がなんか実業家みたいな、すごいセレブなとこに住んでて。
あ、じゃあゴルフとか、トレーラーに出てたゴルフとかはその人やるのかね。
うん。で、1人は黒人だったかな、まあ、うん。結構荒くれてて、もう1人はなんか、ハゲのおっさんなんだけども、本当に、なんかトレーラーハウスみたいなところに住んでる、キチガイみたいな人で。そいつらがロサンゼルスを舞台に、なんかやるって。もうそのストーリーだけで面白そうだもんね。
面白そう。結構4とかシリアスだったもんね。
そうだね。
あのなんかさ、移民が絡んでたりとかさ。
うん。国外だから来てみたい。
地味にこう精神的に大きいテーマっていうかさ、
うん、スカイリムでもさ今なんかダークエルフの種族でやってたらさ、うん、ある町ではすごい迫害されてて、
うん、
民族問題だなと思って、
うん
うん、だからやっぱキャンクラとかバズドラに対抗できるのは夢だね夢のあるゲーム、うん、夢で戦わないと、
いやいい、そんないい話をじゃあ次回、
ね、E3 とかってキャンクラみたいなって出てくるの、
まあ出てるとこもあるんじゃない、多分あのなんていうのモバイルブースみたいなさ、
ジンガってまだ勢いがあるの？
ん？
ジンガってまだやってんの？
ジンガは別に任 あるけど、E3 ではどうかな。GDC とかでは普通にブース出してるけどね。前回だから、あれでしょ、前回の、E3 では、グリーが超ブース出して、超出してたんでしょ。今年はどうなってることやら息をしてるかどうか。
なんか中国開発部がなんか、ね、突然死みたいな、
突然死した上に中国2番目か最大手のテンセントっていう会社との提携も切ってたし、うん、どうなってることやら。で次は、じゃあ目標もちょっと待って、45分にしよう。ちょっとずつ短くしよう。
なんで短くするの？
ん？はい、いろんな事情がある。聞くのが長いっていうのと、
うん、
あと今文字起こしを全部風間くんらしくてんだけど、そうだよね、それすごい大変なん
だ。すごい大変だよね。私、いつもあれ、しかもさ、ちゃんと面白く書いてるじゃない？
そう。
すごいよね。
そうそう。あれはね、そうなの。すごく大変なの。
でもや、まあ、とりあえず、まあ、時間かかるけど割と面白いっていうか、なんか佐藤家の時もそうだったんだよね。なんか授業の内容をなんかブログみたいに書いてたら、
うん、
結構先生も面白いですよって言ってくれて
才能だよね。
なんかね、それでなんかね、先生が興味持ったのか、なんか僕が、うん、その授業中につけてたノート見せてくださいって言ってさ、で僕結構そのすごい集中して聞いてたからさ、
うん、
ゼミ1時間の中で3行ぐらいしかメモってなくて、
うん、
でもその3行の要点からちゃんと思い出して、うん、文章再構成
して、
うん、あと隠し撮りして画像もつけてだからなんか結構その会話とかした内容をこういうふうにアウトプットを文字に形にしていくっていうのは割と得意だなと思って。
そう
すごいね。
それはそう、
うん、
でもだからその才能をキャンディークラッシュサーガーに使っちゃダメやっぱちょっと一定の話はしよう
くらいやってなければね。
だからさ、パズドラをやれば
いい。えらい。
パズドラの方が絶対時間が食うぞ。
パズドラの方が食う。一時期本当俺やばかったもん。
すごいじゃん。何回喧嘩したか知れないよね。一回にしてよ。食事とか立ってる時もさ、食べながらさ。
じゃあ、あれは仕事。
嘘だ。私いつもって言ったら、ちょっと、声でおかしてさ。本気で喧嘩になったよね。あ、ブラックナイフ。
あ、取った？あ、今。いいよ。それあれだ、カオスドラゴンナイトってなって、
うん、批判できなくなっちゃう。
ドラゴンタイプのヒットポイントを2倍にする。
見たから風間くんもやろうよ。
その闇変化になるのがすごい便利。光を闇に変えてくれるから、
うん、
だから光に変える技を持ってる人を使うと、あれシンジ君って水を光にするんだっけ。シンジ君、水を光にするんだっけ。
違う、逆。シンジ君は水、火を水、回復を闇、
うん、あ、回復を闇にしちゃうのか、
うん、
そうか、だったら、かぶってるけど、ローズ、
ね、やりたくなってきた
でしょ。バンパイアロ
ー、シンジ君が、ケアされてんのに、全部闇にしちゃうっていう性格がネクラの。
火じゃダメだ、火じゃダメだって葛藤がマックスになると、わーってなんか強い技を発動
暴走し
ちゃう。そう、暴走しちゃう。
ヴァンパイアロードはさ、ハートを闇にするでしょ、
うん、
で、そのとダークナイトは光を闇にするから、
うん、
そのヴァンパイアとダークナイトが2人いると、
うん、
画面のほとんどを真っ黒にできる、
うん、
それで一気にアタック強い。
ね、やりたくなってきたでしょ。
でもキャンクラーとか、まあ、やっぱ一番の問題は、やった後に何も残んないっていうところは、
思い出が残るんだよ。
思い出は残るけど、マウント&ブレードだったらさ、なんかその戦
ドラッツアンドフレ
術とかの、当時の戦いみたいな興味を持ってさ、なんか、また、Hulu のそういう 中世の番組とかも楽しく見れるし。
あ、でもね、バイオショックは本当そう思った。アメリカ史をさ、調べたくなった。だから。
この
実際
間、
のそう、実地史に基づいてるから、
こ
そ
の
れはいい
間、
と。
リンカーン見て、結構面白かったな。
あ、リンカーン見たんだ。
やっぱ
面
その
白
南
か
北戦争っていうところの位置づけがさ、その建国から100年で、さらに100年後の現代では、黒人の公民権運動が起きて、でも最近ではその黒人の大統領まで生まれてるっていう、アメリカの建国から現代までつながってるっていう、なんかそこを感じられたのが、なんか、ああって、今やる意味があるなと思って。でもなんか黒人がさ、なんか大統、あの、そのリンカーン大統領にさ、なんか我々にも人権が、みたいな、期待して言うんだけど、やがてはその人権が与えられて、選挙権が与えられて、議員まで出るかもしれないって言って、で、その先まではさすがに言わないんだよね。黒人の大統領が出るなんて、そこまでは、まあさすがに当時の人はもう言えやしないだろう。だからそこでまた、なんか、黒人の大統領が出るなんてことを言わせちゃったらもう本当に興ざめだったけど そこはなんか一線保ってたのが良かったな。
なんかさ、ちょっとずれるけどさ、風と共に去りぬの小説って読んだことある？
ああ、読んだことはない。あれ
あ
も
れ
南北
ね、
戦争の
そう、南
話
北戦
で。
争の南側の、女性から見た視点なのね。だからすご
映画
く
は
す
見
ごく
た。
書いたと思う。その文化、食文化もそうだけどさ、生活の中、あ、ごめん。さあ、黒人がどのように関わってるかとかさ、南北の奴隷に置いている人たちの黒人の視点で、より実は北の人よりも、なんかその奴隷がかわいそうだって言っている人たちよりも、実は黒人のことをよく知っていてとかさ、そういうのがね、すごい面白かったよ。実はその南北戦争後、黒人を迫害していたのはさ、北の人たちだとかさ、そういうのがね、なんか女性の視点から、生活視点から書いてあって、すごくね、面白かった。映画のきらびやかな感じとは全然違って、もっとこう、活に根付いた感じ。
そうだよね。なん
ね。
かそういう戦争ものだとやっぱり、ね、女性の側の視点がだいぶ面白いよね。
面白かった。なんか、あ、こんな小説なんだと思って。なんかさ、やっぱさ、こっちだと、子供たちがさ、小学校でやっぱリンカーンのこととかさ、黒人のことってさ、バークデーだからっていうのもあると思うんだけど、ものすごいやるのよ。だからね、なんか面白かったよ、そういうのでも。あ、なるほど、こういうふうにつながっていくんだとかさ、単純にさ、食べ物が全然今と変わってないとかさ、なんかじゃがいもの茹でたのになんだかソースをかけて食べるとかさ、なんかね、そういうのもアメリカって南北戦争の頃から食文化が変わってないのねと思って、そういうのも面白かった。
確かにね、アメリカ料理って言ったらなんかハンバーガーとかしか思い浮かばない。
変わんないの。ただなんか豚の焼いたのをパンに挟んで食べるとかさ、それってハンバーガーだよねみたいな。
なんでだろうね、もう。
何なんだろう
ああ、で
ね。
もなんか一説には、カトリックとプロテスタントの違いは、なんかカトリックはその豪華にきらびやかに贅を尽くして、フランス料理とかイタリア料理とか発展するけど、イギリスとかプロテスタントの国はすごく質素に貧しく、つつましく生きるから、 料理にもそんなに凝らないみたいな話を聞いて、まあちょっと納得はしたけど本当かどうかは分かんないけどまあでもそう聞くと確かにフランスイタリアとかはまあ料理が発展してイギリスアメリカはそんなに発展しないのかなっていう。
なるほどね、なんかそういうのから見ていくと面白いよね。なんか日本の視点とはまた全然違うよね、そのリンカーン一つとってもさ、そういう流れで見ていくと違うよね。
リンカーン、それ日本人の視点で見るとさ、ちょうどなんかその原発の話にちょっと近いなと思って、その黒人奴隷を解放するっていうのはさ、まあ確かに今の常識からするとさ、すごいいいことで正しいこと正義なんだけど、それをやるとさ、黒人ってさ、当時のまあ家畜で考えてれば普通に資産なのに、それをみんな無効にしちゃうっていうのは、原発の、ね、仕事とか全部チャラにするっていうのに近いぐらいの決断 でそれがまあ当時としては正しいかどうか分かんないけど、まあ、現代人が見るとそれは正義の行いだっていう、
後から見るとね、後から見るとなんか、あと日本人ってやっぱさ単一民族だからさ、そういう奴隷を置くっていう感覚が分からないじゃないやっぱ、みんな対等でさ、身分の差はあるけどさ、なんか皮膚の色でなんかそれこそ人間と動物くらい違うとかさ、そういう感覚ってないじゃない、でもなんか風と共に去りぬとか読むと、確かに全然さ、なんか考え方そのものが違うんだよね、書いてるマーガレット・ミッチェルっていう人がもうさ南の人だからさ、視点がそういうのでさ、なんか何にもこう教育も何にも受けてない、解放するって言ったってこの人たちをどうやって食べさせるのっていうさ、それを食べさせて保護して字を教えたりとかそういうのをしてるのは私たちなのよっていうさ、そういうのを何にも分からないで、黒人っていうのがどういう生き物なのかも分からないで、ただ解放してあげればいいっていうのは無責任だみたいなさ、そういう考え方だったりとかしてさ、
そうリンカーンでもその議会ですごい対立しててさ、だから今の常識からすればリンカーンの方が正しいはずなのに、なんで彼らはそんなにすごく黒人解放に反対するのかっていう視点で見ると、やっぱそういういろんな理由があるんだろうなって
、でなんかその読んでてびっくりするのはさ、その確か黒人そのものも解放されちゃうことにものすごく不安を持っててさ、困るっていう考え方だったっていうのが分かってさ、
そうね、なんかリンカーンのお付きの黒人もなんかこの先どうなって私たちどうなっちゃうんでしょうかねって、それはやってみないと分からないみたいな言って
さ、そうなんか子供の時さ勉強してたのと全然違くて面白かった。
いやだからそういう、ね、小説とか映画見て、さらにゲームで南北戦争のゲームもやるとすごい分かるなっていうか、っていうのがまあちょっとキャンクラとかパズドラにはないなって
いやそれが違くてですね
違うの？
なんかビー来た。
あれ南北戦争のゲームやりたいなと思って。なんか
アサシンズクリード3。
ああ。それもいいけど、なんか戦略ゲームをやりたいな。なんか桃鉄やったらさ、日本の都道府県。すごい覚えられたっていうの。
覚えた。都道府県さと名産を覚えた。
うん。南北戦争のそういう戦略ゲームやれば、どことどこがどういうふうに戦ってたのかってすごい分かるよね。
ああ、
うん、
それはなんか前にやってたやつでしょ。そのローマ時代のやつとか。
ああ、そうそう。だローマと中世ヨーロッパは大体理解したから。
すごい。
次はアメリカ
だ。アメリカはやれないよ。
そうだよ、住むんだから、風間君は。それ住むことになるんだから。
ね、
やっとかないと食べれる。
じゃあその関わりでまたじゃあ近々連絡する。
うん、はい、
次は夢の話をしよう。
夢いっぱいの。
じゃあほいじゃあ、
はい、
ありがとう。
バイバイ。
またね。